熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ12月22日になりました。あと2日でもクリスマスがやってきますけれども、
やってきますね。
先週の話になってしまいますが、今年の一文字が税、金の税という文字に決まりました。
もう一つやな、もう一つやななんかインパクト薄いな。
そのいろいろね、税に関わることが今年はあったということでの多分これなんですけど、あんまりちょっとね、プラスの感じの空気感はないですね。そのままですからね。
だけどこれは、はい、その関係のあれで皆さんからリクエストあってんの。
そうですけど、
事業書くときは皆さんのリクエストの事業書いて
ね。なんかそのインボイス制度とかね、いろいろとまあ始まりまして、
インボイスもなんかインボイスって意味そのもの俺ようわからん。
そう、下手な横文字にするとみんなわかんなくなっちゃう。
消費税のどうたらこうたらよ、ないようわからんだけどね。
ずっと私もなんか言われてました。
そんなやってる場合にはね、お金隠してる人もいるしな、
ね、
分からんわ。
いや、こんな話塾長としちゃいたいんですけれど、今日ねちょっとビッグゲストを迎えしちゃってるんです。長々とか話できないんですよね。でも一つ大事な話がありまして、12月4日に長ええさんの年末ジャポン宝くじの抽選会が、本社で行われました。
そう、もう入居者の皆さんのリクエスト多いからね、
はい、そうですね。私もキャンペーンガールとして
ガールには間違いないな
福娘として、はいはい、なんか参加してきたんですけれども、本当に厳正に抽選が行われてびっくりしますよ。あの箱に原始的なね原始的なさ、あの箱に何百枚と券が入ってて、
出すも大変
で、ひたすら役員の方たちが20枚ずつ引いていくみたいな方法で本当に厳正なる抽選を行われました。 そしてですね、今ホームページに当選者が発表されていまして、今日と明日に引き換えが行われるということなんです、はい、当選された方は絶対に忘れないで、ね、現金5万円、
ね、
でも毎年ほぼ
ほとんど忘れる人がいない、
取りに来られるということですので応募された方は忘れずにチェックしてみてください。ホームページの方に載っています。そして当選された方おめでとうございます。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。月月
賃貸塾
超ええや、超ええ通信。超ええ通信ということで、このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしているんですが、今回はですね2023年の振り返りをやろうと思っていたんですけれども、今日はですね特別ゲストがなんと見学という名で遊びに来てくださっているので、せっかくですからご登場いただこうということになりました。
自分が来い来いって呼んでよ、呼んで来い言うといて
よ。だって塾長が常日頃からめちゃくちゃ自慢してるから、
たまたま書いてたから、
塾長まずご紹介ください。
はい、長男の長男、
はい、
長田空大くんです。
空大くん、空大ってどう書くんですか。
空に大きいで空大って。
初めまして、
よろしくお願いします。
ちょっとびっくりするぐらいのイケメン、髪型こそ塾長に似ているけれど、
長い時の方がもっと似
てない。本当今おいくつですか。
今18なんですけど、はい、今月で19歳になります。
まだそんな若いの。
はい、
もう長田家直系の跡取り息子ということで。
長田家の僕の後の後や、はい、
満体ですね、おそだけね。
長男っていうのはもうしゃあないね、後継がんの。この頃さけどね、うん、うちの近所でもね、うん、だんだんその子供ってね、好きにお前の人生が好きに生きたらええって言うとね、うん、帰ってきへん。だから長男は長男としてのその世界で生まれてきてんから、うん、そこの家の後継がんな、まあ家は世襲制やからね、会社は違うけどね、会社はまあ別に誰でもやるとやるけど、なんでか言うたらお墓とかね、仏像とかあるやん、これ誰が継ぐねんと、うん、代々。だから長男で生まれたらね、宿命なんや
っていう話をずっとおじいちゃんから聞いてるんですか。
まあ、たまにそれは
だから宿命のもとで生きていかんしゃんねん、僕らでもそうやってんから、うん、それをね、またそれはそれでええとこもあんねん。
いや、もちろんその継ぐ立派なものがあるっていうのは素晴らしいことですからね、
うんうんうん、それはもうやっぱり はい、それがそれはそれでええねん。
ね、その後継ぎ息子の息子さんがですね、実は今日本に住んでらっしゃらないということで、今ちょうど帰国中なんですよね、はい、そもそもはですね、これ話が遡ること、お孫さんがどこに行ってるかって話をねちょっとしたときに、今イギリスにおんねんとか、イギリスに行こねんみたいな話から始まって、うん、というところから始まってたんですけれども、イギリスにしばらく行かれてたんですよね。
はい、
うん、いつから行ってたんですか。
中学卒業してからなんで、はい、まあ、15歳の時ですかね、はい。
15歳で単身、
高校やからな、
高校から単身で、はい、きっかけは、
きっかけはやっぱ昔から英語を学びたいっていうのは大きかったんですけど、うん、
はい、
でサッカーもやってたんで、うん、そこでやっぱイギリスっていうのはどっちもなんていうんですか、
ね、よくバリバリ有名だもんね、
はい、高校の受験がなかったんです
よ。あ、それもあるんです
か。ないの。ないでしょ、だって
ないですけど、うん、やっぱそれはまあある程度やっぱしっかりしてないと入れないんですけど、まあなんでやっぱイギリスっていうのは結構英語の部分でもサッカーの部分でも結構大きいなと思ったんで、うんうんうん、来ました。
それは、見学に行ってここに行きたいみたいな感じで。いや、
見学は行ってなくて。
行ってないの。
はい、行ってない。
出たとこ勝負。
はい、
え、もうぜ。
行ってくるわ。
そうなんですか。はい、試験とかも
ないんですよね。
そうなの。はい、でも行った先の学校がすごい学校で、世界中から、
はい、
まあ、その本当に名だたる方の息子さんやお孫さんが通ってるような学校なんですよね。まあ、学校名を伏せたとしても、どんな方が。
僕の直接の試合ではないんですけど、うん、元ドイツのサッカー選手のベッケンバーワーさんの孫であったりとか、エスバティニっていう国があるんですけど、うん、そこの王の息子とか、
王族の方も在籍されてるってこと。
ね、
どんな国からというか、何カ国ぐらいから集まってくるんですか。
約大体50カ国ぐらい。
50カ国多国籍だ、ドバイみたいだね。
はい、世界に友達ができ
る。本当に行ってみて、まあ、英語が喋れない状態で行ったんですよね。
全く喋れなかった。
大変でした。
大変でしたけど、うん、やっぱ最初めちゃくちゃ、なんていうんですか、英語喋りたいって気持ちが強かったんで、うん、どんどん喋ってた、トライしていったっていう感じですか。
ホームシックとかは。
あ、何もなかった。
うそ、ないの。一、はい、人で行ったんだよね。
一人で行った
さすが孫の遺伝子。
なんでこの頃も電話 LINE とかあるしや
な。すごいな。どうですか、イギリスで暮らして何年、3年暮らしたの。3年暮らしてみて、日本との一番の違いってどういうとこに感じますか。
まあ、いろいろありますけど、やっぱ食が全く違うんで、
うん、
ずっと15年間日本で育って、うん、まあ、食文化も全然違うんで、うん、そこは結構苦労したっていう部分ではあります
ね。あ、
はい、
なんかフィッシュ&チップスの国だもんね。
はい、そうですね。
美味しいものは。
美味しいものはだからそれこそやっぱフィッシュ&チップスぐらいとか、うん、朝ごはんがちょっと豪華な。
へえ、あ、なんかモーニングブレックファースト的なこういう感じ。
はい、
へえ、
ですかね。
あとどうですか、こう人とのこう関わりとか、日本人と全然違うとか。
やっぱ向こうの人はオープンなんで、うんうん、やっぱ普段いても楽しいですし、うん、音楽ガンガン流れて、うん、やっぱ日本にはない、なんていうんですか、豪華さとか、
へえ、
やっぱ違うんで、やっぱ楽しかった。
最初の驚きって何でした。
普通にイギリス着いたらめちゃくちゃ寒いっていうのありましたけど
気候がね、
はい、9月とかに行ったんですけど、うん、まあ、日本も全然暑かったんで、うん、来て半袖とかあったんですけど、うん、結構寒くて、それがやっぱ一番びっくりしました、
なんかやっぱ強いですよね。
なんと思って
んやろ、うん、なんと思ってないね。ドキドキこうね、親側の気持ちとはちょっと違いますよね。
まあ、今はもう簡単にね、うん、海外とこう飛行機でもすぐ行けるし、うん、1日だと行けんねんから
、うん、おじいちゃんは孫にイギリス行きたいって言われて何て言ったんですか。すごい、行くみたいな、行ってこうって感じですか。
可愛い子には旅をさせるやから、若い時にしかできへんことあるやん。 だから自分の思うあの時しもたあの時言っといたよかったって後悔残さんやん。
いや心配じゃありませんですか。
いやそれはもう何があってもそれは何かあったらそれは自分の人生なんかしょうがない諦めるこっちゃ。
まあしかもその3年イギリスで過ごした後現在はどこにいるんですか。
今スウェーデンに。
スウェーデンに今度は行かれたということで、はい、憧れるわイギリスとかスウェーデンとかも。え、さらに寒いとこ行ったん
で。寒いです、もっと寒いです。
ハワイとかの方がいいんじゃない。
でもそうするとサッカー違うんじゃないの、はい、そうだよね。あのサッカーがきっかけでです
そうですね、
はい、行かれたということなんですけれども、これからスウェーデンではどういうふうにこうなっていくんですか。
また1月ぐらいに帰るんですけど、うん、夏まではその大学に必要な、うん、英語のテストであったり、まあ、僕ビジネスを専攻したいので、はい、その勉強しながら、うん、あのサッカーのクラブチームでサッカーするっていう感じですね。
恵まれた環境で。そこもやっぱり元いたイギリスの学校から友達一緒に行ったりはないんですか。もう一人で、
一個上の先輩に一人いるんですけど、うんうん、さっき1年間早く行ってて、まあその人がいるんで、まあ、ちょっと心強いっていうのはあります。
スウェーデンの印象は。
街並みがやっぱすごい綺麗でイギリスとは違った。
え、何あんのスウェーデンって。イメージがわからないな。マリメッコしか。
湖。僕が住んでるとこは、うん、スウェーデンに2番目に大きい湖があったんですけど、うん、琵琶湖の何十倍とか結構広い湖で。
え、ご飯は何食べるの。
ご飯はミートボールとか言う。
ミート、はいはいはい、イケアね。
そうです、イケアとか。
イケアの国だ。
あ、そうです。
日本人でいうところの。
そうそうそうそう。
おしゃれな。
あ、そうですね、なんかこじゃれた感じです
けど。しかもそこで大学に通う。
そうですね。
大学にその簡単に入れるのスウェーデンの。
やっぱ簡単にはではないですけど、やっぱ、うん、そのテストとかがないんで。
え、それさ ないよね。
出る時
でも必要な、まあ、はい、成績を準備して、うん、それを提出して、うん、その項目をクリアできたら入学って形になって、
うんうん、
その大学に入るための直接のテストとかあんまないです。
まあ、そのスウェーデンに決めた理由っていうのは。
そうですね、やっぱり一番大きいのは、うん、イギリスにいた時のサッカーのコーチが、まあ、そこに知り合いがいて、うん、今年から始まるプログラムがあるんですけど、うん、それが結構いい環境でサッカーできたり、うん、プラス大学も行けて勉強もできるんで僕に合ってるのかなと思って。
すごいですね、縁が縁をつないで。
スウェーデン語で
何年。スウェーデン語、スウェーデン語って何。
スウェーデン語ってあるん
だね。イケアで見かけるけど、あの意味わかんないやつですよね。すご
い、超難しい。
え、授業はスウェーデン語なの。
授業は英語で。
英語で、
はい、みんな会話とかやっぱスウェーデン語なんですけど。
え、その大学はやっぱり世界中からまた人が集まって留学生が来るってこと。日本人いるの。
あ、いないと思う。
すごいね。
ええやん、ええやん、
ね、
そんな日本人おったら日本語喋ってまいんから
。まあすぐ覚えちゃうでしょうね、うん、そのクラブチームからも世界中。
どうなんですかね、まあ、大体はやっぱスウェーデンの人が多いと思うんですけど、うん、その僕の先輩もアメリカ人なんで、うん、アメリカの方と
か。あ、先輩アメリカ人なの、はい、日本人かと思ってた。
そう
です。へー、はい、すごい、もうなんて言うんだろう、最先端ですね。今時って言ってはなんですけれど、今時ではないのかもしれないけど、世界中に友達がいて。
だけど若い時しかそういう経験できへん。結婚したらね、やっぱり生活とか家族があるから自分がやっぱり辛抱しない。
いやでも
若い時は自由にして、その辺は自由にされ
る。まあ恵まれてるよ。
そうですね。
ねえ、将来はどんな風にこれから。
そうですね、うん、やっぱもっとサッカー続けて頑張ってプロサッカー選手になっていくのもそうですし、うん、でもそれだけじゃやっぱ生きていきてないと思うんで、まあ、引退した後のことを考えてやっぱ大学しっかり卒業もしたいですし、そうですね、まあ、おじいちゃんみたいにビジネスとかもできたらなって思いますけど。
聞きました今の。
無理やな。
おじいちゃんってどうですか、お孫さんから見てどんな人。
別に喋らないもんな。
喋らないですけど、やっぱでも家では、まあ、おじいちゃんっていう感じですし、まあ、あんま喋らないですけど、うん、結構面白いですし、うん、いやでもやっぱ仕事の部分とかでもやっぱとても尊敬できるんで、そこは。
お、嬉しいことね、言ってくれましたね。ね、怒られたりとかないんです。怒ってたりしないの。
あんまりないですね。
へえ。うん、そうですね。でもそうやってこういずれおじいちゃん目指して頑張りたいというならば、こんな嬉しいことないですよね。
僕ら目指してるようであかんな。
そうですか。うん、いや目指してるのはメッシでしょ。
まあまあそうです。
ほら。 最後になりますけれども、塾長から見てお孫さん一言どんなお孫さんですか。
まあ、別にあのね、まあ、本人は、まあ、人に迷惑かけんと、別に特別でのうてもええし、人に迷惑かけんと生きていくことが大事やな。人を助けるぐらいにならなかんな。
いいんですよ、おじいちゃんすねかじりまくってね。
すねでかじるほどのもの。
いやいやいやいやいや、
僕らはもう知れてますわ。
まあでもそれが喜びでもあるじゃないですか、
うん、いや自分で考えてみてね、うん、自分が思ってたほど自分って大したことないなと思う。俺表の10分の1ぐらいしかできて。
そんなことないですよ。
本当これはほんまにね、まあまあ、まあ、そけどそれがどうや言うたら、まあそんなもんかなと。そけど世の中にいつも4番打者ばっかり必要ない。やっぱり1番から9番までばらついて必要や。だからそれは関係ないと思うけど、まあまあ、それを悔やんだら、悔やんでへんで俺は全然。
いやいや、悔やむことない。
悔やむことは全くない。
でも他人を知るっていうのも大事ですよね。
そうね、まあ頑張って人に迷惑かけへんことやな。
またあの戻ってきた時は、
はい、
今日ちょっとラジオね出るの嫌がってたんですけど、もう慣れたと思うんで。
まあまあ、
はい、また遊びに来ていただければと思います。はいはい、では最後になりますが、せっかく英語ペラペラなんで今日の曲振りを、曲振りをかっこよく。
日本語で言うとき
や。え、日本語これ日本語で。では今日の一曲はこちらです。今日の一曲は、はい、っていうのを英語でかっこよくお願いします。
So, it is going to play Christmas song by Bach number.
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾張栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト張栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、京都府の方です。ラジオネームみかんの季節からいただきました。ありがとうございます。質問です。賃貸マンションに住んでいるのですが、上の階からゴミの落下が気になります。何階からかが特定はできないのですが、ティッシュのゴミなどが降ってきます。管理会社に行って解決できるような問題ではない気がしますが、何かこのような事案というのはあるのでしょうか、ということです。
そんな管理会社に言うたら解決できると思う。なんで皆さんに、部屋からね、ベランダから物を捨てないようにと苦情が出てますと。
苦情はこれゴミ捨ててるのわざと、そういうこと。
いや、そりゃそうや、もう上がほっとんねんからね。だからその場合はね、罰金を取りますとかね、罰則制度を作ったら
ね。なかなかまあ難しいですよね。私捨ててませんとかなっていうやり
方。いや、だからそれはええね、罰金を取るというのは誰かが見とる可能性もある。例えばね、ずっとカメラ回しとるとか、そういうのをやる可能性は、中にはそういう人もいるかもしれへんや。だからそういう罰則にするとか、まあ、大体ね、ベランダに物を掘ること自体がおかしいね。
でもそうですよ、これティッシュだからまだいいけど、もっとね、怪我するようなものだって。
他のものも掘ってると思うね。まあ、大体一般常識に欠けてるやつや、そういうやつは。
いやね、タバコの灰などが、
そういうやつは退去してくださいと。
これでもやっぱり、でも基本的には管理会社の方に相談するべきことですよね。
そうです。個人的に言うとね、トラブルになると困るんで、感情でね、揉めたりするの、
はい、
そのために管理会社があるんで、管理担当者に言うか大家さんに直接言うか、どっちかしてください、
はい、ではまとめていただきましょう。今週のツボです、
はい、管理会社に言ってください。厳しく、
ね、直接はやり取りはされない方がいいかもしれません。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾張栄庵の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。 こちらには応募フォームあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別25,000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935、 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら、いいガレージにぜひご登録ください。
はい、空き駐車場をお持ちの方、いいガレージぜひ活用してみてくださいね。そして番組冒頭でもお知らせしましたが、年末ジャポン宝口当選金引き換えが今日と明日、こちら KBS 京都で行われます。当選された方は忘れなく、間違いないで絶対に取りに来てくださいね。お待ちしております。そして超ええさんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん。お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。